先ほど地域社に読んでいただいた聖書の箇所は、ブドウの木の例えとして、教会へ通う人はもちろん、教会へ来られていない人にもよく知られた聖句だと思います。大沢先生は昨年2月からヨハネ福音書の公開説教を続けておられまして、先月7月16日の礼拝説教でこの箇所の解き明かしをされました。ご記憶のある方も多いかと思います。そのことを覚えながら改めて御言葉を味わってみたいと思います。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。本当に慰めに満ちた御言葉です。私がなぜこの箇所を説教の聖句に選んだかと申しますと、自分のこれまでの歩み、特に若い頃の自分の歩みを思うと、全くこの言葉とは反対側にいたなと思うからです。自分はそんなブドウの木など必要ないとか、精神一途何事かならざらという思いでした。第五節の終わりに、私を離れてはあなた方は何もできないからであるなどと言われると、元気のある若者としてはむしろ反発を感じます。確かに若者はそうです。将来への不安というものはあるけれど、若さの持つエネルギー、挑戦する力、それらがいろいろな不安やためらいを打ち消してくれるからです。私もそのような若者の一人でした。何でも自分でできるし、またするものだと思っていました。自分の強さを誇る強がりです。もちろん別の一面もありました。自分の弱さです。何もできないじゃないかという弱気です。強がりと弱気が行ったり来たりします。それは何も私だけじゃない、ほとんどの若者がそうだと思います。私の場合はその振幅が極端だったかもしれません。もう数十年前ですが、会社での現役だった頃、仕事の先輩が私のことを、面の皮が厚い割には心臓が小さいと評したことがあります。その瞬間ムッとしました。けどよく考えてみると、まことに言えてみよう、いや私のことを正確に見ているなと感心してしまいました。このような極端な強がりと極端な弱気の繰り返しの中で、私はずるずるとある方向へ引っ張られていきました。何をやっても失敗ばかり、状況はどんどん悪くなり、カリカリして人を傷つけ、やけになってバカなことをしてしまいます。そのうち自分で自分を制御することすらできなくなりました。今思えば、私に働いていた目に見えない力、それこそ罪の力だったのでしょう。自分がしたいと思っていることと実際にしていることが違うという戸惑い、恐ろしさ。ローマの信徒への手紙第7章でパウロは、私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからですと告白しています。偉い方を引き合いに出して恐縮ですが、それに近い状態だったのでしょう。罪というのは一種の引力のようだと思います。それは目には見えないけど確実に存在します。地球の重力という引力が 目に見えないけど存在することと同じです。最近は AI 画像なども普及してきて、いよいよ目に見えるものの不確実性が言われるようになりました。そのうち目に見えるものは信用できないということになるかもしれません。ちょっと話が脱線しますけど、時々養老孟司さんの本などを読むことがあります。寝床の中で読むと適度な睡眠薬になってすぐ眠りに入れます。その本は対談集でして、確か伊集院光さんとの対談だったと思いますが、その中で幽霊はいるかっていう冗談半分の問いがあって、その答えがいるでした。理由は、例えば暗い廊下で幽霊がいるのじゃないかと恐ろしくなって廊下の桟につまずいて怪我をしてしまった、この怪我は紛れもない現実である、だから幽霊も現実だ、ただ外にいないだけで私たちの中にいるということだ。なるほど、それもそうだなと感心しました。罪と幽霊をごっちゃにしてお恥ずかしいですが、見えるからあるとか見えないからないというものではないということです。罪の力は引力のように目には見えないけど私たちに24時間365日作用しています。私たちは日常を昨日と変わらないように歩んでいるけれども、何も気づかずに歩んでおれば必ずその引力の方向へずれていきます。どんどんずれていって、やがて目の前にとんでもない破局が見えて、慌てて元いた場所に戻ろうとします。そしてこれからは気をつけようと自分に言い聞かせますが、しばらくするとやはりよく似た過ちを繰り返します。それではこの引力のように見えない罪を私たちは自分の力でやっつけることができるでしょうか。聖書はそれは人間の力ではできないと教えています。イエス・キリストが私たちに与えてくださった主の祈りは、私たちにとっては最後のまた確実な守りでもあると思いますが、その中で我らの罪をも許したまえとあります。罪を犯した場合は許したまえとは言っていません。もう罪を犯していることが前提になっています。それは人間と罪とは切り離そうとしても切り離すことができないものだからです。人間である限り罪があるとも言えますし、そうした意味で罪は客観的な事実であるとも言えます。教会へ通うようになってからますます罪というものを現実的に感じるようになりました。いや、人間存在とは切り離せない以上、それはもう人間の一部ではないかとさえ思うようになりました。もちろん自分ではとてもそれに打ち勝つ力はないと認めざるを得なくなりました。同時に教会で教えられたことは、私たち人間はその罪を背負わされているとともに、またそれからの救いも与えられているということでした。人生は悲しんでいるだけではない、間違いなく喜びの時があり、楽しみの時があり、希望の時がある、これもまた事実です。ところでそれらは自分で作り出したものなのだろうか。年齢が進むにつれ どうもそうではないように思えてきました。なぜなら、罪に打ち勝つ力さえない自分が、自分の力で喜びや希望を作り出すことはできないと思うからです。そして、救いも希望も自分の外から一方的に与えられると教えられました。これらはいずれも自分のこれまでの人生観、つまり精神一等何事かならざらんというような人生観を180度転換せざるを得ないことでした。改めて自分の歩みを振り返りますと、お恥ずかしながらそれは誠にお粗末で、人様に紹介できるような代物ではありません。多くの過ちがあり、多くの人を傷つけながら、まだ自分も傷つきながらの歩みでした。言葉を変えて言えば、罪深く罪多い人生だと思います。けどそのような人生もよく見ていると、時々小さな光が輝いています。喜びや希望がその歩みの中で輝いた時です。そしてその小さな輝きをつないでいくと、ある細い糸がそれらを結んで筋のように伸びてきているのが感じられます。それが私を破局から救い、今に導いてくださっているのだと思うのです。するとその周辺のいろいろな出来事が、悲しかったこと、辛かったことを含めて、それぞれに意味があったのだと思えてきます。当然絵の話になって恐縮ですけど、バロックの画家であるレンブラントの作品に病人を癒すキリストという版画があります。全体が暗い背景で、3分の1ほどがぼんやり明るくなっています。その中心にイエス・キリストが立っていますが、これも薄くて細い光輪がある程度で、あまり精細が上がりません。周りの人もイエス様に癒しを求めたり、お話を聞いたりしている人もいるけど、多くの人はぼーっとしていて、中には後ろに手を組んで、いかにも無関心な様子です。何やらそのまま私たちの姿を描いているような気がします。この版画もさることながら、現代ドイツのある神学者がこの版画について次のように語っているのが印象的でした。恵みは日常生活の中で人々の注意を引かず静かに生じるものだが、キリストが現れる時の光、すなわちキリストと人との出会いもそれと同じだ。なるほどなと思いました。キリストとの出会いも恵みも何も劇的なものではなく、日常生活の中では気づかないうちにいつの間にか現実となっているのです。自分の歩みは罪多い歩みだと思っているけれど、実はその中に恵みの筋が一本通っていて、いつの間にか多くの必要が満たされています。そのことに気づかされたことは喜びです。それは自分の人生を肯定しているからです。そしてあなたはそれでいいんだよと肯定してくださっているのがイエス様だと思います。なぜならイエス様こそ私たち罪人の救いのために十字架にかかられたからです。私たちの罪がなくなるわけでも、罪多い人生が変わるわけでもなく、そのままに 罪が許されるからです。ただ自分の罪を自覚し悔い改めることだけが求められます。さらにイエス様は、例えばルカの福音書15章でこのように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあるとまで言っておられます。本当に感謝です。もちろんこれは私だけにではなく全ての方におっしゃってくださっています。そして今日の聖句、私につながっていなさいに戻ります。私たちは主につながっているだけでいいのです。さらに私たちはすでにつながっているのです。日曜ごとにいつの間にか教会へ来ています。日曜日だから他に楽しいことがたくさんあるだろうし、家の人に睨まれることもあろうけど、ついつい教会へ来てしまいます。知らず知らずのうちにつながっているのです。大沢先生は7月16日の説教で、このつながるっていう言葉の原文は私たちのうちにあってという意味だと話されました。そう思って文語の聖書を見ますとこのようになっています。我におれ、さらば我何じらにおらん、枝もし木におらずば自ら実を結ぶことをあたわぬごとく、何じらも我におらずばまたしかり。つまりつながるとはどこどこにいるということです。新改訳聖書はこのつながるは私の中にとどまると訳しています。私たちはすでにイエス様のうちにとどまっている。そしてただとどまり続けなさいと言われています。それ以上の努力も修練も求められていません。主も私たちのうちにとどまっておられる。本当に感謝です。私たちはこの世にあっていろいろな現実に対処しなければなりません。特に現代は解決の難しい問題に取り巻かれています。ロシアとウクライナの戦争、地球温暖化、内乱と内戦、貧困と飢餓、原発問題などなど、それこそキリがありません。日本では8月は6日、9日、15日と言われるほど、特に平和について考えさせられます。最近は軍備増強や憲法改悪など、どんどんきな臭い匂いが強くなってきています。これらについていろんな考え方があり、またいろいろな対処法があるでしょう。けどどのような時も罪への恐れに振り回されるのではなく、罪からの救いを信じ希望を持って対処したいものです。同じように私たちは主からその人に応じてのミッションが与えられています。それは一人一人違うものです。若い人には若い人なりに、私ども先の短くなった年寄りにはそれなりに、いずれにしてもそれは神様からの恵みです。この御言葉に慰められ励まされながら、喜びのうちにその務めを成していきたいと願っています。お祈りします。神様、礼拝説教の奉仕を支えてくださり感謝します。 また多くの方が説教奉仕のために祈ってくださいました。感謝します。世界は理不尽なことばかりです。大は国と国との争いから、小は私たちの日常生活まで理不尽なことに満ちています。けどそれらを見るときも、私たちはイエス様と共にいること、そしてイエス様はすでにこの世に勝っておられることを覚えて、希望を持って見ることができますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。